おはようございます。今日何人かの方が、体調を崩したりということでですね、お休みをされているようですけれども、私たち集まることができまして感謝したいと思います。また今日は来ることのできなかった私たちの仲間のことも覚えながら、霊において共にいて礼拝を守りたいと思います。今日は出エジプト記から司会者の方に読んでいただきました。モーセという人物が登場してまいりました。モーセは厳しい時代に生まれた人なんですね。ユダヤの人たち大歓迎されてエジプトに移住したんですけれども、でもその後状況が変わって、政権が変わってですね、王様が変わって、そして彼らは歓迎されざる人たち、危険な民族としてですね、迫害されるようになったということなんです。生まれてくる男の子は全部殺してしまいなさい、そういう命令が王様パロから出ていました。でもそのような中で、モーセは不思議な神様の守りによってですね、摂理によって、本来殺されてしまわなければならないと言いましょうか、そういうユダヤ人の男の子でありながら、王様の家、王家にですね迎えられて育つ、そんなことが起こったんですね。しかしある時に、同胞である同じ血の流れると言いましょうか、同じ民族であるユダヤ人の人が奴隷とされているわけですけれども、エジプト人にいじめられている、もっと働け、なんでグズグズしてるんだということだったんでしょうか。そんなところを目撃しまして、非常にこの怒りを感じたわけです。そしてその同胞であるユダヤ人をいじめていたエジプト人を殺してしまうんですね。翌日、今度はユダヤ人同士が争っている、喧嘩しているというところに出くわしました。そしてモーセは仲裁に入るわけです。あなたたちは同じユダヤ人じゃないか、同じように奴隷としてこの国で苦労している、そういう境遇を同じくするものじゃないか、だから喧嘩などするのやめろということでですね、仲裁に入ったんですね。そしたらその喧嘩をしていた人の一人だったんでしょうか、二人だったかな、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私も殺すのか、こういうふうに言われたんですね。誰も見てないと思ってたんです。だけども実は少なくともこの人は見てたんですね。その前の日にモーセがエジプト人を殺してしまった、その時は心の中で拍手喝采したかもしれない、やっつけてくれた、黙らみろと思ってたかもしれないけれども、でも今日自分が喧嘩しているところを仲裁に入られて尺に触ったんでしょうか、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりか、そういうふうに言ったわけです。モーセはですね、誰も見てないと思ってたのに見られていたんだ、そしてこの人がですね、いろんな人に喋ったらどういうことになるだろうか、大変なことになる、王家から追放されるぐらいならいいけれども、私自身が殺されるかもしれない、そういうふうに思ってですね、その王宮から逃げ出していったわけです。そしてそれから40年の月日が経ちました。結構長いですよね、40年って、私は実は進学校出て30年かなになるんですけども、もっと長い、あと10年、10年一昔という言葉がありますけれども、10年は一つの単位ですよね。もう一つ、このもう一単位重ねるだけの年月をモーセは王宮から逃げて、そして荒野に隠れてね、 生活をしていたわけです。そんなモーセに起こった出来事が今日読んだところに書かれていることなんですね。中途の羊をね、飼っていた、まあ、世話をしていた。でだんだんだんだんと荒野の奥の方に来たと書いてあります。まあ、この場所はシナイ半島ですけれども、あるいはエジプトですけれども、エジプトは私行ったことがないんですけれども、あの辺の地域、荒野と言われるところ、確かオアシスのようなところには緑がいっぱいありますけれども、この羊を飼うようなところはね、牧草地はないんですよね。岩の間にちょこっとした、時々パラパラと降るような雨があるんでしょうか、ちょこっとした草がある、そういうところを食べさせてはもうすぐなくなっちゃいますから、次の草を探してまた移動するわけです。まあそんなことをしてどんどんどんどん奥の方にね、来てしまったと言いましょうか、来たんでしょうね。もう見渡す限りこう地平線、空はなかなかもう日本では見られないような、もう真っ青な空だったかもしれません。物音一つしない、人っ子一人ない、そういうような場所です。羊を連れてきて、そして一休みしようかということで腰を下ろしたでしょうか、それともさあ次はどこに草があるかな、どっちの方に行けばいいかなと周りを見渡していたかもしれません。そのような時にモーセは不思議な光景を目にするわけです。芝が火に燃えているんだけれども燃え尽きないと、そういうのを見るんですね。この字を見るとこの芝は芝生の芝じゃないですね、そうではなくてなんかこう小さな背の低い灌木みたいな、そういう、太い幹はない小枝だけのような、そういう細い木なんでしょうかね。そういうようなものが荒野にはあちらこちらと生えていたわけですけれども、それが燃えている、その燃えていることにはモーセは驚いてないようです。まあ灼熱の太陽ですから、そして乾ききったところですから、まあそのように自然発火といいましょうかね、燃えてしまうということはあるんでしょう。ですからそのことには驚かなかったわけですけれども、あまたそこで燃えてしまってるなと。でも燃えても燃えてもずっと燃えてる、燃え尽きることがないと、これが不思議なわけですよね。モーセはあれ?と思ったわけです。どうしたんだろう、燃え尽きない、ちょっと見に行ってみようかなということで、その場所に近づいて見ることにしました。そしたら周りには誰にもいないと思っていたんですけれども、そして確かに人間は一人もいなかったんですけれども、神様はそこにおられたんですね。そしてモーセがその燃える芝に近づくのをご覧になって呼びかけたわけです。モーセよ、モーセよ。そして続けてこう言われました。ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから、こう言われたわけです。まあ今日のメッセージの題は、あなたは聖なる地に立っているという、そういう題なんですけれども、まあ皆さんお気づきのようにこの箇所から取ったわけですね。さてここでもう一歩踏み込んでこの時のモーセのことを考えてみたいと思うんです。彼はどんな思いで舅の羊を飼う、そういう毎日を送っていたんだろうかと。先ほど申しましたように40年前はですね、彼はエジプトの、つまり世界最強の国の王家の一員だったんですね。まあでも矛盾した存在でもありました。その王家にあってですね、当時のもう最高の美味しい食べ物も食べたでしょうし、もう当時の超一流の 芸人さんたちの芸を見て暮らしたかもしれないし、まあ贅沢はいっぱいしていたわけですけれども、でも同時に彼は自分がユダヤ人であるということ、そして自分の仲間であるユダヤ人が自分とは全く逆の境遇の中に毎日暮らしているんだということを忘れることはなかったんです。両親に聞いたに違いない、神様が必ずこのエジプトから、必ずこの奴隷の状態からユダヤ人を助け出してくれるのだ、そして私たちに約束されている、あなたはもう見たこともない、私も見たことはないんだけれども、カナンというそういう土地があって、そこに導いていってくださるんだ、そういう約束があるんだ、これは神様の約束なんだ、だから私たちはその約束に期待を持って信じて待っているんだということを何度も何度も聞いていたに違いありません。ですからそのことを彼は忘れていなかったんですね。他のユダヤ人とは違う特別待遇、王家の一員という、そういう、まあ、大きな大きな恩恵に良くしていましたけれども、でも自分はユダヤ人である、でも自分はあの天地創造の神様の民であるということを忘れることもなかったわけです。そんな彼が今、仲間のユダヤ人からは遠く離れて荒野の中にいるということですよね。まあどうなんでしょうか、人生を振り返って、そして周りの風景を眺めて、いやー私はまさに人生の荒野の中に今いるなと感じていたんじゃないかというふうに思います。荒野、まあもうこの殻が乾いている無味乾燥、無意味であるかのような私だよね、そしてそのような私の人生だよね、ただ生きている、ただ羊飼っている、そういう毎日、そんな気持ちでいたと思いますね。そして今日も荒野で私は過ごしている。でも実はそこは神の山だったということなんですね。神の山ホレブというふうに書いてあります。このことは私たちに何を伝えているんだろうか。まあ、私たちはどういう時に、ああ今私は神の山にいる、今私はホレブにいるというふうに、まあ、どういう時に感じるんだろうか。いろんなことがうまくいっている時、そういう時にこそ、いや私は今神の山にいるというふうに思うんじゃないだろうか。病が癒されました、経済的に豊かになりました、就職したいなという会社に入りました、あの学校に行きたいなという学校に、入学しました、ああ今こそ私は神の山にいる、今こそ私は祝福の山にいる、そういうふうに思うのが、まあ、私たちであります。そしてそれは確かに祝福に違いありません。でも私たちはその逆は祝福でない場所、まあ、2つに分けて考えますね。神の山、祝福の場所、そうでない場所、健康である、そうでない、豊かである、そうでない、やりたい仕事を持っている、そうでない、そういうふうにですね、2つに分けて、あこっちは神の山、こっちはそうじゃないというふうに、そういうふうに私たちは考えますよね。でもモーセがこの荒野であなたは神の山にいるんだからと言われたということは、まあ、神様は実はどこにいてもおられるんだ、私たちはここは神の山ではないと考える場所、いや神の山どころではない、そこから遠く遠く離れた場所だ、まさに荒野の中に今私はいるって思うような場所、いや神がいるとかいないかとかよりも、そもそも神様なんかいるのかと思わざるを得ないような場所もあるかもしれない、でもそういうところにも神様は確実にいてくださるんだということを、この御言葉は私たちに語りかけているんだと思います。そしてモーセはね、実は今まで神様の言葉って聞いたことなかったんですよ。 もちろん神様のことは先ほど言いましたようにね、お父さんお母さんから聞いて知っていましたし、あるいはまた学校はなかったかもしれないけれども、こう近所のね子どもたち集めて、じゃあお話しするからなんていう長老のおじいちゃんもいたかもしれない。そういう人たちから神様のことを聞いていた。でも直接神様の声を聞いたのは実は初めてなんですね。もしかしたらこここそが神の山、私だけが祝福されていると、そこまで思わなかったかもしれないけれども、エジプトの王家の中では神の声は聞こえてこなかったんです。40年も荒の中で暮らして、もう彼も80歳になっています。このままもう人生もう何の意味もなく追放されたものとして終わる、そういう身なんだと思っているその場所で初めて神様のことを聞いたんだということなんですね。そうするともしかしたら、いや、きっと荒野こそが最も神様に出会うことのできる場所なんじゃないか、そんなことを私たちは思わされます。もう万事休すと思うときにこそ神様の声を聞くのではないか、そういう荒野と思われる場所でこそ神様と深く深く交わることができるのではないだろうか、そんなことを思わされますし、神様はそのように私たちに語りかけているのだと思います。神様は言いました。あなたの立っている場所は聖なる場所です。と思いますね。荒野ですよ、もう40年も逃げてるんですよ。今でも私の命を狙っている人がいるかもしれない。私は同胞に全然受け入れられなかったんですよ。私はユダヤ人だけれどもユダヤ人と一緒にはいない、こんな遠いところに一人でいるんですよ。でも神様はあなたが立っているその場所が聖なる場所なんだ、あなたが立っている場所その状況が特別な場所、神様と出会う場所なんだと、こういうふうに語りかけられたのです。意味のない日々を送っていると思っていたモーセ、人生をもう失ってしまったと思っていたモーセにはそう見えたし、そう考えていた。でも神様の目にはそうではなかったんです。今あるその場所こそが今までは違う、でもここで初めてあなたは聖なる場所に立っているのだと、こう語ったんです。エレミヤ書の29章の11節からちょっと開いてみましょうか。旧約聖書ですけれども、エレミヤ書の29章、ページで言いますと1231ページ、1230ページになりますね。下の段になりますが11節をまず読んでみたいと思います。1230ページです。下の段の3行目ですね、11節。これ私というのは神様のことなんですが、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである、こういうふうに言われているんですね。まず神様は私たち一人一人の人生に計画を持っておられるんだと、こういうふうにおっしゃっています。そして2番目に、その計画を神様はたまに思い起こすんじゃなくて、よく心に留めてくださっている、いつも私や皆さん一人一人に持っている計画を神様は思っていると、そういうふうにおっしゃってるんです。そしてそれは災いの計画ではないとわざわざおっしゃっているということは、私たちにとってはいやそれは災いの計画だ、いやとんでもないことだ、ひどいことだというふうにですね思えるようなことがあるでしょうということですね。だけれどもそれはあなたはそう思うかもしれないけれども、 確かにそこだけ切り取ってみたらそういうふうに見えるかもしれないけれども、それは災いの計画ではなくて平和の計画なんだ、シャロームの計画なんだ、将来と希望を与えるそういうものなんだ。私は、神様はいつもそのような思いを持ってあなたを見ているし、あなたに接している。私の計画はいつもそのようなものとしてあなたの前にある、そういうふうにおっしゃっているわけです。ですからその計画には確かに荒野を通るっていうそういう過程はあるでしょうね、含まれているでしょう。でもそれは平和の計画である。そして12節13節、その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われると、そういうふうにおっしゃっています。その時っていうのはどういう時なんだろうなと思いますね。この災いの計画だというふうに感じるようなそういう時のことじゃないでしょうか。そこでですね、つまり荒野を通る時にただ立ちすくんでしまう、そういうこともできるし、逃げ出してしまうということもできるんだけれども、でもそこに立ち止まって私を呼び求めてごらんなさいと、そういうふうにおっしゃっているのです。モーセに対してこのことを神様は言葉を変えて履物を脱ぎなさいと、こういうふうに言っている。まあ同じようなことを言われているんじゃないかなと私には思えるのです。履物を脱ぎなさい、その場所で履物を脱いでそこに立ちなさいと。まあ皆さんね、ほら何ですか、いろんな、まあ、神社とかそういうところもそうなんでしょうか、特別なところを入るときには土足では入らないと、こういうふうに、まあね、そういうなんとなく常識といいましょうか、ありますよね。ここは特別な場所ですから、靴は脱いでくださいねということでそこに入ったりします。ですからここで履物を脱ぎなさいと言っているのは、あなたが今いる状況、その荒野かもしれない、そこのその場所を下げすまないで、いやむしろ敬意を表しなさいということなんです。そして履物を脱ぎなさいということは、履物を履いたままどっか遠くの方に逃げていくんじゃなくて、そこに踏みとどまりなさいということなんですよね。そして履物を脱ぐということは裸足で立ちなさいということでもあります。まあ、私たちは靴下を履いていますけれども、当時靴下を履くということはありませんでした。裸足に、まあ、サンダルのようなものです。ですから履物を脱いでそこに立つということは裸足で裸足で立つということです。まあ最近の子供たちはあんまり裸足で外を走ってるとか見ませんよね。でも私なんか子供の頃はですね、よく庭で裸足でね、遊んだりしたんですよ。泥遊びしたりね、したんです。まあそういう経験のない人でも、例えばこれから夏暑くなってきますけれども、海に行く。そうするとですね、砂浜を裸足で歩ったり、そういうことはまあ経験したりするんじゃないかと思うんですけれども、そうするとね、裸足で歩くと靴を履いているのとどう違うかというと、まあ、例えば砂の上を歩くとね、暑い、うん、本当にね、びっくりするほど夏の海岸の砂っていうのは暑くなるんだということを子供の頃知りましたね。ゴム草履なんか履いてると分かんないんですけれども、裸足で歩くとね、まあ、もう本当に歩いてられない。あるいは土の上を歩くとなんかこうザラザラした感じであるとかね、あるいはちょっと雨が降った後でしっとりした感じであるとか、あるいは本当にこう地が固まっている硬い感じであるとか、いろんなそういう感じ、まあ、情報といいましょうか、そういうものが伝わってきますね。ですからモーセが言われた、今この場所で、ここは聖なる場所ですから、聖なる土地ですから、裸足になりなさい、靴を脱ぎなさいということは、自分の足でそこに触れてその場所を受け止めてごらんなさいと神様は語ったんだと思います。ですから私たちは神様の恵みに預かる あるいは神様の栄光をですね、いや本当すごい、神様はこんなことをしてくださったということを経験するために、この靴を履いたまま逃げないで、ちょっと我慢してと言いましょうか、裸足でそこに立つという、そういうことが必要なんだということですね。そして先ほどエレミアのところと読み合わせるならば、そこで神様に、叫びなさい、祈ってごらんなさいと、そういうことでしょう。もう一つここに書かれていること、あなたは聖なる土地に立っているのだから、靴を脱ぎなさいと。地の上なんですね、コンクリートではないわけです。まあ当時はコンクリートなかったんですけれども、地の上です。岩の上ではありません。岩の上であるならば、岩と書いたと私は思います。聖書の中でよく岩の上に立つとか、岩がという言葉をちゃんと使いますから、ここでは神様は地の上に、土地の上に立ちなさいと言ったことは、ということは岩ではないわけですね。そして土地、地というのは何かというと、命を育むもの、命を育てる、そういう場所ですよね。ですからモーセは一つ一つ紐解いてきたことをまとめて考えてみるならば、今荒野にいる、大変な状況、もう自分の人生には意味がない、このまま宗徒の羊を飼って人生を終わるんだ、そしてそのことで良しとするんなら、まあそれはそれで一つの生き方でね、いいんですけれども、モーセにはちょっとじくじたる思いもあったんでしょう。そんなモーセに神様は現れて、いや諦める必要はないよ、あなたの今のこの場所が聖なる場所なんだから、聖なる土地なんだから、あなたは靴を脱いで裸足でそこに立ちなさい、こう言われたわけです。そしてこの土地こそが、この状況こそがまたあなたの命を育むものであるから、あなたはもう80だとか、そういうふうに言ってはならない、そういうことでしょう。スティーブ・ジョブズという方がいますね、もう亡くなられたわけですけれども、まあ、伝説的な経営者、まあ、創業者ですよね、アップル社を作った人ですけれども、まあ、この伝説的な経営者の伝説的なスピーチっていうのがあるんですよ。ある大学の卒業式のスピーチなんですけれども、繰り返し読まれたり聞かれているようです。でその中で彼は3つのポイントを話すんですけれども、まあ、全部ではない、お話しする時間はないですし、必要ないんですが、印象的なことたくさんあるんですけれども、こんなことを言っているんです。私はアップル社を立ち上げたんだけれども、これ確か学生時代ですよね、立ち上げたんだけれども、30歳の時にね、クビにされたと、ね、自分で作った会社ですよそれで10年間育てた会社ですよ。でも自分が作った会社なんだけれども、クビにされてね、がっかりしたって、がっくり来たらしい。まあそりゃそうでしょうよね。だけども当時ね、もうただただがっくりしてわからなかったんだけれども、自分が作ったアップル社を解雇されたっていうことは、私の人生で起こった最善の出来事だったということが後で分かったと、こういうんですね。どういうことかというと、彼の言葉によるならば、成功者であるということは、まあ、私成功者になったことないんでよくわからないですけれども、それはそれでやっぱり重荷なんだそうですよ。その成功者であるということの重さが、もう一回創始者になるということの身軽さに置き換わったと。そして何事につけても不確かさは増したが、私は解放され、人生の中で最も創造的な時期を迎えることができた。その後アップル社は自分の会社の中で OS の開発が暗礁に乗り上げていた。自分を解雇した、自分が作ったんだけども解雇された、そういう会社であるけれども、まあ、行き詰まったわけですね。そしてこのスティーブ・ジョブスがクビになった後創業した、なんていうんですか、これ NEXT 社っていうんでしょうかね、という会社をですね、この買収するという形でですね、買収されるわけですけれども、非常勤の顧問として復帰したそうです。 そしてもう一回2000年にアップル社の CEO に就任して、2001年には MacOS 10っていうのを発売、 X っていうんですか、10ですよね。そしてその後、まあ、あの iTunes であるとか iPod であるとか音楽産業に身を出してというような発展をすることができたんですね。まあ、ほとんど自暴自棄になりそうだったんだそうです。自分が作った会社から追い出されたと。でもそこでもう一回初心に立ち返って事業を立ち上げて、そしてそれまでは想像していなかったアニメーションであるとかそういう世界にも自分をこう捧げていくことができたということを、彼はこの卒業式の祝辞のようなところでですね、言っているわけです。まあ、彼も荒野に立ったんだなと。アプリ社から解雇される。でも彼はそこで、もうね、こううずくまってしまうこともできたでしょう。まあ半分なりかけたんでしょうね。自暴自棄になった、本当にしんどかったということですから、もうこんな世界嫌だと言って逃げ出すこともできたかもしれない。それまでにもうすでに莫大な財産を築いていたわけですから、もうあとはゴルフ毎日やって過ごそうかって、そういうこともできたでしょうね。でも彼はいわば荒野に立たされたわけですけれども、履物を脱いで地に立って、そして災いの計画ではなく将来と希望を与える計画であるな、あるんだということを、まあ、信じたということだと思います。私たちも同じようなところを通って神様の計画をこう自分の上に実現していただくということをがになるのだと思います。ですから私たちは今の私たちの状況、それがどういうところであろうが、もしかしたら荒野と感じているかもしれない、そういう状況にいる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、実はそれは大きな神様の、まあ、チャンスと言いましょうか、神様が出会われる場所に今その方はいらっしゃると。そしてモーセが初めて神様の声を聞いたように、神様の語りかけを本当にこの聞くことのできる、そういう場所にいらっしゃるということだと思います。ですからそこで履物を脱いで謙遜になって、そして地に足をつけて祈って、そして神様の計画に信頼しよう、神様の計画の展開に信頼しよう、それは災いをもたらすものではなく平和の計画なんだと、神様はそう言ってるではないか。だから私はここで神様を呼び、祈り求め、そして神様の前に静まろう、信頼しよう、そのように決心しようではありませんか。最後に御言葉を2つお読みしてメッセージを閉じたいと思いますが、1つ目はヘブライ人への手紙の12章11節です。ヘブライ人への手紙の12章11節を開きますと、こんなことが書かれています。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。後になると実を結ばせるものなんだと。だから待たなければならない、踏みとどまらなければならない、でもそうするべきだよ。なぜならばそれによって義という平和に満ちた実を結ばせることになるから、そして他には道はないからと。もう一つはローマの信徒への手紙の5章3節から5節です。開いている方もいらっしゃいますのでページをちょっと見てみましょうか。新約聖書の方になりますが、280ページ、279ページですね。5章の、3節から5節です。ここでパウロはこう言っています。新約聖書の279ページの下の段ですね、5章3節から。 そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちは聖なる地に立っているでしょうか。そこに踏みとどまり、靴を脱いで、そして神様に祈りを、願いを捧げて、そして神様が何をなさるのか期待を持って待とうではありませんか。一言お祈りをさせていただきます。